はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは大人になっても遊んでいられる幸せというテーマでお話をしたいと思います。私たちが夢中になっているスポーツ、バスケットボール、辛いこといっぱいありますよね。でも結局遊びなんだよなっていう考え方を、どこかに忘れずに持っていると結構救われますよねって、そんな話になります。ぜひ最後までお聞きください。私のボイシーを聞いていただいている方はですね、バスケットボールやサッカーや、いろんなスポーツに向けて情熱を注がれていると思うんですよね。で、いろんなことに悩み、もっともっと良くしたいと思って向上心があるので、今日も私のこの話に耳を傾けてもらって何らかヒントになるものをつかもうとしてらっしゃる、そういう人が私のチャンネル聞いていただいていると思うんですね。で、そうなるとやっぱりその目標達成に向けて、努力をしていかなきゃいけないとか、それがゆえにですね、いろんなトラブルが起きたり、なんかうまくいかないなって悩んだりとかですね、なかなか勝てなくてもがき苦しんだり、それから人間関係ですね、生徒とのトラブル、保護者とのトラブルとかですね、もういろいろいろいろこう苦しいことがあるわけですね。で、そんな時にもうやめたいなとか、なんでこんな辛いことやってんだろうとかですね、あとは仕事をとはいえ、仕事とはいえっていうか、多くの場合が、部活動の指導も含めて、ボランティアのような世界で、やっているっていうのが日本のスポーツの現状だと思うので、そういう中でですね、なんでこんなことやってるんだろうとか、こんな辛いことを、どうしたらいいんだろうっていうふうに思うことって多々あると思うんです。私も20年間ね、バスケットボールのコーチをしていて、もう毎日、悩んでいます。それは向上心というか野心というかね、こういう風に成し遂げてやろうとか、こういう風になってやろうとかですね、チームを絶対勝たせたいとか、そういうものの表れであるので、その辺のところはですね、向上心の裏返しと言えばいいんですが、やっぱり苦しいものは苦しいと、辛い時は辛いと、その時はですね、そのサッカーグラウンド、体育館にすら行きたくないと思うようなこともあるわけですね。でもそんな時に私が結構大事にしている考え方は、結局この大人になってまでですね、バスケットボールで遊んでいられるこの幸せっていうのは忘れないようにしていて、バスケットって私小学校5年の時からやってるんですけど、言ってみればですね、小学生でもできる、遊びじゃないですか。玉遊びですよね。で、これを大人になってまで真剣にやらせてもらえてるんだって、なんてこんなに、幸せな生活なんだろうってふと思うことがあるんですね。で、2つほどエピソードをお話しすると、1つ目はですね、たびたびこのラジオで紹介する元早稲田大学の教授であります大西哲之助先生ですね。ラグビー部の伝説の名監督ですけれども、その先生が、定年退職をされるときに、最終講義っていうのがあって、その文字起こしがですね、知と熱っていう本に全部書いてあるんですね。知と熱っていう本、もしよかったらこのチャプターのリンクに貼っとくので、その本を読んでみてください、ね。で、ちょっと抜粋するとですね、最終講義でこんな話をされてます。さて、私は早稲田というところは全く素晴らしい大学だと思うんです。何しろ37年間月給をくれてラグビーばっかりやらせてくれたんですから、感謝、これに尽きる。もうこの上ない幸福を味わって37年間過ごしてきました。その間もちろんスポーツの研究を自由にやらせてくれましたし、毎年早明戦や早慶戦、日本選手権とか言って試合をやりながら、勝った負けたとか言ってたらこんな年になってしまったんです。こんなに幸せなことはありませんというね、こういう一言があるんですよね。本当に勝ちに徹して、日本ラグビーのためにっていうふうに研究をしてですね、もう本当人生を全て捧げた人が結局は遊ばせてもらったっていう、これに勝る喜びはないっていうふうに言っているんですね。なんかすごく共感できるなと思って、この私エピソード好きなんですね。あともう一つは NBA の元名選手のチャールズ・バークレーですね。私と同じぐらいの年代だったらバークレー好きっていう人が結構いると思うんですけど、チャールズ・バークレーはコメンテーターとして今活躍していて、結構いろんなね、辛口のコメントをすることで人気のコメンテーターなんですけど、結構バークレーが時折ですね、言うのは、俺は結局小学生でもできる玉遊びで、生活させてもらったと、ね、 玉遊びをやってるだけであんなにお金をもらってこんなに幸せな人生はないんだということを結構言うんですよね。だからその分、いろんな、なんていうかな、慈善活動っていうか、チャリティーとかね、ボランティアとか、いろんなことをやって、社会貢献したりとかってもしてるんですね、バークではね。結局、玉遊びなんだと。どれだけ真剣にやろうが、まあ、あれは、バスケットボールっていうのは結局遊びなんだと。で、遊びをして、暮らしていた、俺はなんて幸せなんだっていうことを結構言うんですよね。私たち部活動とか、まあ、スポーツを通じて子供たちに、教えたいものの一つに感謝の気持ちってあるじゃないですか。ね。感謝の気持ち。やっぱり感謝の気持ちを伝えるって、スポーツ指導者としてすごく大事なことだと思うんですけど、まあ、根本は自分自身が、結局その大人になってまで、サッカーやら、バスケットボールやらですね、バドミントンとかそういう自分の好きな競技、小学生でも好きな、遊び、こういったものを大人になってまで真剣になってやらせてくれてるというこういう感覚ってすごい大事かなと思ってて、ふとした時にですね、これを思い出すといいかなと思って、私はそういうふうにしてるんですね。本当に辛い時、苦しい時、なんでこんな苦しいことやってんだろうと。なんでこんなに自分が言われなきゃいけないんだろうとかね、どうしてこういうふうにうまくいかないんだろうって思った時は、頭の半分でですね、その悩みを一回忘れて、でも結局、このバスケットボールって子供でもできる遊びなんだよな、その遊びを大人になって今も真剣にやらせてもらってるっていうことは、これ自体がすごく幸せなことなんだなっていうことを持つとですね、非常にいいのかなと。いうふうに思っていたので、今日はね、そんな話を共有させていただきました。はい、今日のテーマは大人になっても遊んでいられる幸せということで、いかがだったでしょうか。今日の発見、感想、気づき、もしよかったらあなたの気持ちをコメント欄にて教えてください。ということでですね、どうだったでしょうかね。伝わりましたでしょうか。もうちょっとだけお話をしますので付き合ってください。はい、このチャンネルでは毎日毎朝放送してますので、なかなかいい話だったなと、今日の話は面白かったなと思ったらですね、ぜひチャンネルのフォロー、そして高評価のボタンで応援してくださると嬉しいです。高評価のボタンの数でですね、大体、リスナーさんはこういう放送好きなんだなとか、これはあんまりなんだなとかっていうフィードバックになりますので、ぜひご協力ください。そして昨日の放送、どんなことにも両面がある。まあ、これも結構私の中で大事な話なんですけど、まあ、まだ聞いてない方はこのチャプターにリンク貼っておきますので聞いていただいて、そのどんなことにも両面あるということの、コメントを読み上げさせていただきます。影島さん、私のチームの選手も午前練習の日は夜バスケ行きましたとか、私もプレーしに夜別の体育館に行ったら選手とばったり会ったとか、大体その選手は試合に出てる選手ですと。何より自分の時間をバスケットに費やしているからファンダメンタルや試合経験を積んでいるのではと思います。今日のお話も普段私自身メリットデメリットを考えていますが、50-50 というよりは無意識的にこっちの方がいいかなと思う方にメリットを多く求めている傾向になると気づきましたということでね。はい、ありがとうございます。ご自身の気づきの、ね、ヒントになってくれて嬉しいです。ありがとうございます。長倉さん、ある事象を多面的に見る、まさに今私がやっていることです。私ってことですが、国家資格キャリアコンサルタントに合格したのですが、この考え方ができないとカウンセリングできないと思いますということで、お、合格された、すごいですね、国家資格おめでとうございます。まあ、そういう考え方を生かしてお仕事されているということでね、アウトプットありがとうございます。マイカさん、うちの子がバスケ好きになりきれないことをずっとモヤモヤし続けてましたが、最近はバスケ以外にいろんなことに興味を持ち挑戦するのもいいことかなって思うようになりました。こうして多面的にいろんな面から見られるようになるほど心に余裕ができて、新たな発見や発想が生まれてくる気がしますということでね、本当にそうですよね。どんなことにも両面あるので、はい、いい面もたくさんあると思います。ありがとうございます。相模さん、いつもためになるお話ありがとうございます。どんなことにも両面ある深く納得しました。バスケットボールを指導してて、例えばチームとしてディフェンスを採用する際、このディフェンス最大の弱点はと部員と考えるようにしてます。オフェンスも同様です。強みがあれば必ず弱みがありますねということで、これすごくいい言葉ですよね。確かにこの強み、弱み、これ両方知っておくってことはすごく重要で、じゃあ弱みをどうするかっていうことをね、考えるっていうことがすごく大事な観点なので、非常に素晴らしいコメントね、ありがとうございます。 はい、ということでこんな感じで、今日の放送に関しての発見、感想、気づきもぜひぜひ1行でいいので送ってください。よろしくお願いします。また明日の放送でお会いしましょう。最後にバスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。ちょっと表では出しづらい記事を、ね、出しておりますので、なんかこう実体験としてですね、すごく役に立ったって思ってもらえるような、記事、そんな目指してますので、一度覗いてみたいという方は、ぜひこの放送の説明欄から案内ページ一度見てみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。